はい、では聖書の学びですね。今日は今晩は、ネヘミヤ記の9章からになります。ネヘミヤ記の9章です。ネヘミヤ記はもう後半部分にこのようにして入っていますけれども、この城壁が再建された後ですね、そこからどうなったのかを見てい、っています、ね。で、まずは帰還民の、この、系図を確認しました。おっとすいませんね、ここ忘れてました。
よいしょ、よいしょ。
はい、そしてこの朗読をしたんですね。この御言葉の朗読をするために集まったとあります。ネヘミヤ記の9章ですよ。でここでこのものすごい、この時間をかけて、この皆がもうずっとこの御言葉とその解き明かしを、聞いていく中で彼らが悲しみを覚えました。その自分たちが神様の基準に足りていないということに気づいて、でそれで、本当に悲しんだんですが、しかしあなた方は今喜ぶ時なんだよとエズラとネヘミヤが励ましたんですね。主を喜ぶことがあなた方の力であると言いました。でそれで彼らは喜びを持ち、救いの喜びって言ってもいいでしょう、罪を悔い改めるところの喜びって言ってもいいでしょうか。そして今度は聖書をもっと調べていったら、律法をもっと調べていったら、カリオの祭りがあるということを気づきですね、実はこのカリオの祭りは約束の地にイスラエルの民が移ったヨシュアの時代から行われていなかったってことが書いてあるんですね。ですからもう喜びはもうひとしおなんですよね。このようにして彼らは今までできなかったことをすることができているところの喜びで満たされています。いかがでしょうかね。平日の活動としては今日が初めてですよね。少し、状況は違いますけれども、本当に嬉しくないでしょうかですね。このもう実際に今顔と顔を合わせることができていますね。で本当にイエス様が言われたことに本当に私たちが戻っていけば戻っていくほど、そこに今まで本当に満たされていなかったものが、この本当にこう満たされていくようになる、というところにある喜びですね。これを彼らが、もっと大きなレベルで味わっていたわけなんです。そして9章からですね、これは今までこの律法の朗読を行っていた中において、彼らが同じようにして時間を費やしていったのが告白であります。主に対して、自分たちの過ちを、この罪をですね、この言い表して言ったというところに、この時間を過ごしていき、この9章はそれが書かれて、います。聖書を見てい、くとですね、私たちはおのずと自分の至らなさに気づくわけです。第2テモテの3章の16節に、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですとありますね。教えと戒めと、そして強制、強制って歯の強制の強制ですね、強制と義の訓練のために有益ですとあるわけですね。だから私たちが聖書をまっすぐに解き明かされているのを聞けば、おのずと自分の中にある欠けたものが明らかにされていき、それによって、自分が本当に正されていかなければいけないということに気づくわけですね。そして義の道を歩んでいくことができるという、そのプロセスが起こっているわけなんですよ。彼らの中でもこの律法を朗読、この解き明かしを聞いていく中で、それで彼らはこの罪の悔い改めを行っていきますね。一節をご覧ください。その月の24日にイスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶった。イスラエルの子孫はすべての 異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそれぞれ所定のところに立って、昼の4分の1は、つまり6時間ですね、彼らの神主の御教えの書を朗読し、次の4分の1は彼らの神主に告白をして礼拝した、ヨシュア、バニ、カデミエル、シバンヤ、ブンニ、シェレベア、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち、彼らの神主に向かって大声で叫んだと。まあ、あの前回も立法の朗読の時にエズラがこの台の上に立ったとあって、その周りにこのレビ人がいたんですけど、ここでもまたレビ人がですね立って、そして祈りを捧げ始めます。で、時は22日なんですね。カリオの祭りがこの15日からでしたかね、この始まってですね、そして終わって、ごめんなさい、時は24日って書いてますね。で、カリオの祭りが終わるのが、全部終わるのが第22日なんですね。それで1日を挟んで、このようにして彼らは御言葉を聞くこともするんですが、罪を告白していくことも行っていったということです。で、断食という言葉が始まります。で、断食というのは、このいつも私たちが肉を養っていくこの営みですね。このつまりご飯を食べなければいけないということで、私も先ほどご飯食べたんですけども、あそこなんていうんだっけ、あそこの弁当屋オリジンに行ってですね、そしてなんかちょっといろいろこうなんかプリペイドカード使えると思ったら使えなくてさ、この現金出して、でまた戻ってきて、そしてここで食べて、そしてここでテーブル拭いてとか、いろんなことするわけですよね。気を使います。けれどもそれと同じぐらい私たちが霊的なことに忠実であるか、本当に気を使っているかというと、結構おろそかにしています。あ、なんか忘れちゃった、今日祈るの忘れた、デボーションするの、聖書開くの忘れたっていうのを平気で行いますよね。で、これを逆にするっていうのがこの断食になるんですね。逆っていうのはつまりはある意味で肉を養うことをちょっとおろそかにするみたいなね、こうそして分けて、そして霊に関すること、祈ることとか、そして御言葉を読むとか、そういうことにこのコンシスタント、この一貫してそれを行っていくっていうことをするために行う。で、しばしば罪の悔い改め、罪を告白するときに、嘆くときにもそれを行ってきます。あとは重要な決断をしなければいけないとき、例えばエステルとかですね、王の前に出なければいけないという重要な決断のときに3日間の断食をしましたね。で、こういうときにこの行っているわけです。そしてアラヌオマトっていうんですけど、ラクダの毛とかね、これをね逆方向でね切るんですよ。で、痛いんだよね、あれすごく。だけどわざとそういうものを着て、それで自分は痛めつけてるっていうか、この罪を悲しんでいる状況を表す。で、これ土をかぶるっていうのも同じように嘆いていることを表しているわけですね。このようにして自分たちの今までの在り方を深く探り、思い直す大切な時間を取ったわけなんです。で、彼らの主たる罪というのは何かといったら偶像礼拝です。バビロン捕囚の原因になったのは、ソロモンの時、晩年にですね、彼が数多くの妻を持っていたがゆえに外国人の妻だったんですけれども、この彼女たちが持ち込んできた偶像ですね、外国の神々が、なんとエルサレムのところにも祭壇が作られてって、この拝まれ始めたわけなんです。で、それによって妥協が始まり、まあ、ちょっとちっちゃなね、このなんていうかな、ダムでもこのちっちゃなこの、穴だったんだけれども、どんどんどんどんそれが大きくなっていくっていうようなことが起こっていったわけなんですね。で、それによって大体的に偶像礼拝をユダヤの王たちが行うことになっていくようになってですね、で、ついに彼らは、この、バビロンに捕らえ移されていったわけなんですね。そこから戻ってきた民なので、その元になった外国の人と結婚をするということをですね、まずそれを避けたわけなんですね。で、今外国の地にいます。でもいくら自分が元いた土地って言っても、そこにはほとんどユダヤ人がいなくてですね、周りの普通の違う人たちが住んでいる土地ですから、普通に考えたら、このあれですよね、他の人とその周りの人と結婚することになるじゃないですか、生活をしてるんだから一緒に。 けれどもそれが原因で、罪を犯していったのだからということで、まずはこの外国の人とは離れて立ってですねやっていきました。でこの神の民となるのには、犠牲が伴います。この聖なる生活を清い生活を歩んでいく、この地上において歩んでいくということにおいては本当に犠牲が伴います。第2コリントの6章の14節から、不信者と付き合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょうか。光と闇に何の交わりがあるでしょうか。キリストとベリアルに何の調和があるでしょうか。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのですと言って、私たちが神様の霊が宿る宮なのだということで、私たちが不信者とのこの釣り合わぬ首輝きを追うことはできないよということを言っているわけ。これ交わる話であって、付き合うっていういわゆるもちろん不信者の未信者の人と一緒にいるっていうのは全然問題ないんですけど、そうじゃなくて価値観を共有する、同じことを行う、神様からやってはいけないということを共に行っていく、みんながやってるからという理由で行ってってしまうということ。まあ結婚というのはもう本当にその最たるもので、もちろんそのねクリスチャンじゃない人たち同士がね、どっちかが一人がクリスチャンになったっていうのはもうそれはもう本当に仕方がないです。当たり前の話で、全然じゃあ離婚しなさいという話じゃないですよね。聖書にこれ詳しく書いたんですけど、第一コリントの7章にそのままでいなさいというふうに書いてあるんですよね。けれどもまだクリスチャンになってない人がですねクリスチャンじゃない人と結婚するって言ったら、一番結婚っていうのは価値観を共有しなければやっていけない営みですから、ですから避けるべきですね。で、そういうこの外国の人たちと立って、そして4分の1を朗読、そして告白をやってた。で告白という言葉はね言い表すっていうふうに言い直すことはできるんですけれども、告白というとどうしても何て言うのかな、こう自白みたいなそういうイメージがあるかもしれませんが、聖書が言ってる告白っていうのはありていに話すみたいに考えるといいです。ありていって何かって言ったら、神がどういう方なのかをありていにそのまま言い表して、そして自分がそれに満たしていないということも素直に認める言葉を語っていくってことなんです。神が嘘をついてはならないと言っているのに嘘をついたっていうことであれば、私あなたはね嘘をついてないって言われてます、しかし私はそうでないことを行いましたって、こういうふうに言っていくんですよ。これが罪の告白、この言い表すということであります。あんまりね難しく考えない方が、しばしばクリスチャンの感情をねすごく大事にしすぎちゃう時があるんですよ。感情よりもっと大事なのはこの神の言葉に従順かどうかっていうことのが大事なので、感情ももちろんね罪に対するもっといいよ、これでいいんだよ、これでいいんだよ、そう、なんか、まあいいや、罪に対するですね、悔い改めをすればいいということですね。そしてですね、続けてじゃあ見ていきましょうか。レビ人のヨシュア・カデミエル・バニ・ハシャブネやシェレビア・ホディア・シェバンヤ・ペタフヤは言った。立ち上がって、あなた方の神、主を褒めたたえよ、とこしえからとこしえまで。だからみんなパッと立ち上がらなきゃダメですね今座ってますけれども、立ち上がったわけですよ。そしてあなたの栄光の皆は褒むべきかな、すべての祝福と賛美の上に高く上げられて、ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象を、地とその上のすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを作られました。あなたはそのすべてを生かしておられます。天の万象はあなたを伏し拝んでいます。と、主に対してあらん限りの賛美から始まっているわけなんですよ。で、多くの祈りが賛美から始まってますよね。あるいは礼拝と言ってもいいですけれども、主を崇めるところから始まってます。イエス様がこう祈りなさいと言われた主の祈りも、天にいます私たちの父を、なんて言ってますか、皆が 前は崇められますようにって訳されてますが、ここでは新しい新改訳聖書は、聖なるものとされますようにって同じことですけれどもね、主の皆が褒めたたえられ崇められ聖なるものとなりますようにと言って、神の栄光を仰ぎ見るというところから始めているわけなんですよ。でパウロがこう言ってますね、ローマの5章の2節で、神の栄光に預かる望みを喜んでいますって言ってるんですね。神の栄光を見て喜んでいて、それだけでなく苦難さえも喜んでますって書いてあるんですよ。続いて苦難が出てくるんですね。ですから今ですね、彼らも神様に栄光をお返しして、その神の栄光を喜んでいるにあたってですね、最終的にこの祈りがどう終わっていくかって言ったら、このペルシャの支配の中で私たちは苦しんでいますっていう告白で終わってるんですよ。つまり今の苦しみを神の見方で見ていくにあたって、初めに必要なのが神を賛美し栄光を見る、そしてそこにあって喜ぶということが必要です。パウロと、あと誰だっけ、シラスかな、ピリピで鞭が打たれてですね、牢屋に入れられた時にどうでした、彼らは祈って賛美したということが書いてますね。ということで、この賛美をして主を見上げていくということが非常に大事になります。一回に忘れる必要があるんですね、全てを。礼拝に来た時にいい加減になってください。いい加減っていうのは、なんか私はこういう問題があって、こう問題があって、だからこうやってこうしなきゃいけないんだけど、こういうふうになって間に合わないときにもダメなの、でもそれ忘れて忘れて忘れ、テレビでとっても楽しい、なんか野球のゲームがあってね、野球好きな人がなんか一日の辛いのが大変だと、大変で、ってやらないでしょ、すっかり忘れてそれに夢中になっちゃう。それと似てますよ、イエス様に夢中になってくださいですね。でですね、そうやってまず賛美から始めました。で彼らの告白が始まりますが、7節からなんと37節という長い箇所に書かれています。でそのほとんどがイスラエルの歴史そのものを話し続けていくんです。興味深いですね。歴史そのものを語っててどうするのってね、いうのがあるかもしれませんけれども、これがね、本当にこの聖書の中でずっと行われている説教スタイルというか、祈りのスタイルがねあるんですよ。モーセもね、ずっとこれまで辿ったことを語ってたし、ヨシュアも語ったし、そしてダニエル書の中にね、ダニエル9章でね、このこれから読むネヘミヤ記とね、ダニエル書の9章みたいに比べたらいいですよ。似てますから、非常に似てます。でこれずっと聖書話をしてるんです。そしてパウロがね、ピシリアのアンティオキアにあるシナゴグ、ユダヤ教の会堂でもイスラエルの歴史をずっとこう話してるんです。あと有名なのがステパノ。ステパノがサンヘドリンで尋問を受けて、そしてこの裁判を受けてる時に、なんとアブラハムからですね、ずっとこう淡々と語っていったんですね。なんでそういうことをするのかっていうとですね、その歴史そのものに、イスラエルの物語そのものに神のメッセージがあるからなんです。でそのイスラエルのそのいいよ、そうですね、これで合ってるんだよ、これでいいの、やめて、うん、合ってるから音声だけ聞いてる人はいやいや、これで合ってるんだよ、うん、はい。でですね、忘れちゃった、消えちゃったってどこまでいったっけ、あ、イスラエルの物語そのものに語りかけられるものがあるんですよね。でそれで、それを聞いている中で、今度は自分の生活、自分の人生に重なり合う、こうなんていうのかな、こういう感じかな、この京浜東北線 と、山手線がね、こう途中からこう一緒になって、でこう一緒になってまた別れるじゃないですか、なんかそういう中で、こう、なんか一緒になって、あ、向こうの人が見えるみたいな、ずっと見えるみたいなね、こう、なんかこう、イスラエルが辿ってるところと、そして自分が辿ってるところにね、こうね、あら、なんか思い当たる節があるみたいなものがあるんですよ。そして最後に、パウロとかも、この実際のメッセージ、語りたいメッセージの内容を話してて、ステパノもそうですけれども、この話していくということを行っていってるんですね。なのでこの歴史を見ていく、特にイスラエルの神の民の歴史を見ていくということは、非常に淡々と見ていくというのは大事です。そこにメッセージがあるということであります。で私たちはですね、とかく自分に都合のいいその歴史認識を持ってるんですよ。歴史認識っていうのは、つまりこの自分の人生生活において、こうこうこうだからこういうことが起こったっていうのをね、もう 本当に自分の都合のいいようになってます。もう自分も含めて自分を告白しますけれども、何か人に何かを話すときに、何が起こったかって話すときはまず自己中心ですよね。ある人が勧めた映画で羅生門という映画を見るといいよって言ったのは何だっけ、黒沢明だっけか。で見るとですね、全く同じ事件なのに、もう一人一人が語り始めて、ある時にはこの死んで殺された女性をね、なんかなんだっけ、霊媒の人がなんかこう呼び出してですね、こう証言させるところまで出てくるんですが、全部が微妙にね、違うんですよ。でそれが結局本人に都合のいいようになってるんですよね。でこのようにして私たちは自分にこのなんか合わせてやってって、神との関係もこの結局自分の感じてること、思ってることを優先しがちなんですけど、そこで神のストーリーを聞くことによって私たちはこの正されていく、そして新しい、その神様の言われている認識を持って自分をまた思い直し、考え直し、そしてそれに従って新しく生活を変えていくということをしていかなければいけないということであります。7節を見てください。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、その名をアブラハムとされました。彼の心が御前に忠実であるのを見て、あなたは彼と契約を結び、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルカシ人の血を彼の子孫に与えるとされました。そしてその約束を果たされました。あなたは正しい方だからですということですが、イスラエルの歴史はアブラハムが神に呼ばれるところから始まります。創世記の11章の終わりですね。そこから始まります。でそこで、この今、この列挙されているカナン人をはじめとする、その住民の住んでいるカナンの地と呼ばれるところを、私はあなたに与えるという約束から始まっているんですね。そして今彼らはエルサレムにいるんでしょ？でエルサレムはまさにそこですよ。イスラエルの地ですよね。で約束を果たされました。あなたは正しい方だからですと言ってます。この神様が正しいと言ってるのは、神様が真実だって言ってるわけですよ。その言われたことは必ずその通り果たしてくださっているというところなんです。神様が信頼できるっていうことなんです。でそれを真実っていう言葉を言いますよね。そして神様に信頼するっていうことも正しいとされます。このアブラハムは神を信じた、それで彼のその信仰が義と認められたと書いてますけれども、だから私たちはね、このね、義というとね、なんかね、正しいというと何かこう、なんちゅうのかな、もっとね、人間関係っていうか関係なんですよね。信頼するっていうところにある真実さ、これを、それが義と認められているっていうか、義なんですね、正しさなんですね。ここで言ってるのは、神が約束をその通りに叶えてくださったっていう、信頼に値する方なんだっていうね、そこにある正しさですね。それで続けて読んでみてください。あなたはエジプトで私たちの先祖の苦難を見て、足の海のほとりでその叫びを聞かれました。ファラオとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して数々の印と不思議を行われました。彼らが私たちの先祖に対して傲慢に振る舞ったのを、あなたが御心に止められたからです。そして今日ある通り、あなたは名を挙げられましたと。出エジプトの話ですね。創世記から出エジプトに移ってますよ。そして彼らがその奴隷として苦しみを受けているその叫びを神が聞いてくださったんですね。そしてファラオがですね、傲慢に振る舞いました。労働を使役させた、奴隷状態にさせてったんですけれども、しかしそのような傲慢さに対して主はそれをも用いられて栄光を表し、名を挙げられて、それでイスラエルの神っていうのはこういう神なんだっていうことが知れ渡ったんですね。この航海を渡されて、このエジプトを裁いた、そういう神なんだとして、この名が知れ渡りました。だから彼らが生きていたこのネヘミヤの時代の時ですね、もう1000年は経ってますよ。1000年が経っているところで、だいたい1000年かな、経っているところでね、こういうふうにまだイスラエルの神というのは、こういうところから連れ出してくださった神様なんだというふうに知れ渡っていたんですね。苦しみを聞かれる方なんですね、神様は私たちの。 そしてあなたは私たちの先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた地面を渡りました。追っては本流に飲み込まれる石のようにあなたが海の深みに投げ込まれました。昼は雲の柱の中にあって彼らを導き、夜は火の柱の中にあってその行くべき道を照らされましたと。このようにして航海を通して、このあのね、新海訳はね、足の海って訳すんですけれども、あの航海とも、あの航海って分かりますね、ベニの海ね、航海とも訳されますが、でそれを分けてですね救ってくださり、荒野の旅をですね、雲の柱と火の柱ですよ、これ彼らを導いて守って、同時に守ってくださいました。雲の柱分かりますね、暑いから助かります。市内の荒野は暑いです、暑いです。何度も言いますが、いつも説教の中で私話すんですが、たった1回しか経験したことなくて、2008年7月だったっけ、8月だったっけ、8だったっけ、サウナより暑い暑かったです。でも日陰に入るとクーラーなしで OK です。やっぱりでも風が来ないと暑いかな。でも乾燥してるので日陰があるだけで全然違うんですね。あの私たち湿気が多い気候なので、あのこう分からないんですよ。湿気がないと日陰に入ると本当に涼しいんですね。で夜が来ると寒いんですよ、寒い、うん、なので火の柱に神がなってくださって、もちろんそれはあの光もあるからね、あのその全く真っ暗なところに光があるっていうこともあるし、あったかくにもなるし、こうやって神は過酷な荒野の旅で憐れんで守ってくださったんですよね。で私たちどうでしょうか。神は、まあ、コロナという試練の中でも守ってくださってませんか。どうですか、今ここにいるじゃないですか、皆さん死んでないですよね。生き返った人いますかね。霊的にそうですかって言う人いるかもしれないけど、なんか守ってくださいましたね。そしてあなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の御教え、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに与え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と見教えを彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを与え、乾いた時には岩から水を出し、彼らに与えると誓われたその地に入って、そこを所有するよう彼らに命じられましたと。このようにして天からあのシナイ山に降りてきてくださって、あの実戒をはじめとする掟を与えてくださいましたね。安息も与えてくださいました。で、こうやって、聖なる民とされるわけですけど、何をもって聖なのかと、私たちも聖なる国民とされたと第一ペトロに書いてありますけれども、ここで正しい良い教えが与えられているんだということですね。もちろん私たちね、飢えをしのぎ、渇きが癒されるっていうことも神様の素晴らしい祝福で、あの幸いでありますけれども、最も幸いなのはね、この掟が与えられている、この神の言われていることが与えられている、その道しるべが与えられている、裁きが与えられている、これは本当に幸いなことであります。そして今言いましたように、この神、彼らは飢えた時には天からパンマナが与えられて、乾いた時には岩から水が与えられて、そして所有するところまでね、この約束の地を所有するところまで、そうやってずっとやってってくださったわけなんですよ。神はここまで真実よくしてくださってます。ところがしかし彼ら、私たちの先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、彼らの間で行われた屈しい御業を思い出さず、かえってうなじを固くし、頭を立てて逆らって奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く哀れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでしたと。このようにして罪を 告白し始めますが、これから繰り返し繰り返し言われますが、こんなにも神が良くしてくださって真実を尽くしてくださったのにもかかわらず、彼らはってなるんですね。で、結論から話すと33節に書いてあるんですが、あなたは真実を行われましたが、私たちは悪を行ったのですと書いてあります。で、神は真実を行ったのに、これだけ良くしてくださったのに、私たちはそれに対して悪で報いたというか悪で返したという告白になっていくわけなんですね。主が真実を示されているのに、一時的な不都合や不愉快なことが起こるとですね、これまで導かれた神の真実を顧みず不信になっていくという問題があるんですね。で、これで元いたところに戻ろうってこう言っちゃうんですよ。自分たちがエジプトでどれだけ苦しんだか知れずですね、そこから解放されたのにもかかわらず、その場においてですね、あの時はカデシュバルネアだ、あの12人のスパイが行って、10人が悪い知らせを持ってきて、そしてそこにおいてその悪い知らせを聞いたから、その時の感情、その時の考えによって今までの神様の真実を完全に否定してですね、無視してですね、戻ろうってことまで言っちゃうんですよ。禁止眼になってるんですね。これが人間のパラドックスかもしれません。逆説。人間が苦しんでる時に何か悪いことするってならまだわかるんだけども、神から良くしてもらって、そしてすごく良い環境になって、そして本当に至れり尽くせりまでなったら感謝するんじゃないの、普通は。けれどもそうじゃなくて、逆に恵まれてるから今度は逆に不満が出てくる。ちょっと何か変なことがあるとわーっとかっていうですね。そして自分、その恵まれてることを当たり前のことだと思って、完全に空気みたいに忘れてる。それでもう空気いらないみたいになっちゃうんですよ。死んじゃうでしょ。エジプトに戻るっていうのは死んじゃうみたいなもんだよ、簡単に言うと。死ぬっつって、まあそれ霊的な死ですよね。18節です。彼らが自分たちのために鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼は雲の柱から彼らから離れず、道中を導き、夜は火の柱が行くべき道を照らしましたとありますね。この時にイスラエル人は、この、まあ、死んではしまったんですけど、金の子牛事件で、もう全体が滅ぼされることはなかったですね。覚えてます?神は情け深かったんです。で、これはモーセに言われました。モーセに現れた時にね、あなたの栄光を表してくださいと言った時に、神様は私の名で現れると言って、どういう名かって言ったら、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かだっていう名で現れてくださった。で、金の子牛事件が起こった時も神は諦めずに許してくださって、やり直しを与えてくださったんですね。さらに20節、あなたは彼らを賢くしようとご自分の良き霊を与え、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には水を与えられました。40年の間あなたは彼らを養われました。彼らは荒野で何も不足することなく、上着は擦り切れず、足も腫れませんでしたと。このようにして彼らを憐れんだ、この滅ぼすことを控えられただけではなく、恵みを与えてくださいました。憐れみと恵みの違いっていうのは、憐れみっていうのは本当は受けなければいけない裁きを、滅ぼされなきゃいけない、それを受けなくて済むようになったと。神に憐れみを受ける。そして恵みというのは、受けるに値しないものを受けることなんです。このようにして特権階級みたいなね、その40年間ですよ、買い物行かなくてよかったんですよ、靴屋さん行かなくてよかったんだよ、服屋さんに行かなくてよかったんだよ、商売上がったりなんて、まあその時何もなかったから、そういうのは。でも全く擦り切れず足も腫れなかったって言うんですね。 神様の恵みなんですね。これを何とかして日本の方々にどうやって知らせるかということを僕はアメリカで、こうなんちゅうかな、こう、学んでね、わからない。恵みっていうとね、まあ、恵みっていう言葉が使われてるから、恵まれてますとかね、言うじゃないですか。でも、この恵みっていうのはちょっとね、それ以上のものだね。それ以上のものです。だから、ずうずうしくなるとかね、いう言葉を言ってるんですよ。遠慮文化があるから日本は遠慮、いやーちょっと待って、ちょっとそれを私のそれはやる必要、それって言われてて、でクリスチャンになるのもちょっとこれ私ね、これちょっとこんなそんななんかねいい人になれないからとかうるるってなって、これ、ね、遠慮するんだよね、遠慮。でその逆をしなきゃいけないんです。1月1日スーパーマーケット行ってください。でイトーヨーカドーみたいなところ行ってみてください。おばさんってなんかね、おば失礼な言葉になっちゃうから、ご婦人の方がですね、もう死に物狂いで福袋取るじゃないですか。あれですよ、ずうずうしいよね。神様がタダで与えるっておっしゃったんです。タダで飲みなさいっておっしゃったんです。でこれを与えてくださるこの恵みの神なんだということですね。ここでも恵みが与えられました。で次いきますよ。あなたは諸王国と諸民族を彼らに渡し、それらを領地として割り当てられました。彼らはシホンの地、ヘシボンの王の地とバシャンの王オグの地を所有しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言った地に彼らを導き入れられました。その子孫は入っていってその地を所有しました。あなたはこの地の住民カナン人を彼らの前に屈服させて、その手に渡し、王たちとその地の人々を彼らの思いのままに扱わせました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものに満ちた家、掘り井戸とブドウ畑、それにオリーブと果樹を豊かに手に入れました。彼らは食べて満腹し、肥え太ってあなたの大いなる恵みを楽しみました、ということで、38年経ってカデシュバルネアにからね、ずっとそこにいたんですよ。38年経ってから今度はですね、ヨルダン川の東側の方から、視界の東側の方から登っていきました、北上しました。そしてヨルダン川になりますよね、この東で。そこにいた王をやっつけたんですね。シホンの地のヘシボンの王の地とバシャンの王オグ、これをやっつけて、そこにガド族とルベン族と、あとはねマナセの半部族ですね、二部族半がそこを所有地として住み着いたんです。そしてヨルダン川を渡りました。そこにいるカナン人をはじめとする先住民を屈服させて、そして彼らはそこに住んだんですが、自分たちが労苦して得たものではないブドウ畑であるとか掘り井戸であるとか、そういうものを彼らは食べて満腹し、肥え太って大いなる恵みを楽しんだって書いてあるんですね。棚ぼた式ですね、この恵みは。棚ぼた式です。でこれを彼らは享受したんですよ。ところが26節見てください。しかし彼らはあなたに逆らい、反逆してあなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、数々のひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって救う者たちを彼らに与え、敵の手から救われるようにしてくださいましたと。なんと彼らは偶像礼拝を行い始めたんです。獅子記に書いてあります。獅子の時代ですね。ヨシュアが死んで間もなくしてから、なんとその住民の拝んでいたバールやアシェル、これをに使えるようになったわけなんです。預言者が使わされても殺したり侮辱したりということを行っていったわけなんですね。わかりますか、このパターンですよ。恵みを受けて神様から良くしていただいているのに、だから忘れて、 それを当たり前だと思って空気のようにして、そして自分の欲望を出してったわけなんですよですね。で、四式の歴史というのはですね、彼らが敵の手に渡されるんです。で、これはね、神様の方法なんですね。神は時にね、この当たり前に思っているものをちょっと取り外すことによって、その例えば空気を、仮にですよ、空気を薄くさせるとか、わかんないけどね、今までそれ当たり前だと思ってるんだけど、実は神の御心によってそうなってるんですよ。だから彼らが敵から守られて安心して暮らしてるっていうのも、神がそうしてるから安心していたにもかかわらず、当たり前であるかのように、そして神を捨てた。だから神様はそういうものを一時期取るんです。によって敵が虐げるようにされて、それで彼らが神に叫び求めたんです、苦しみの中で。そしたら神様は救うものを送ってくれた。これが獅子と言います。英語だと裁きつかずジャッジって書いてますけれども、それはね、軍事的な指導者なんですね。主にギデオンとかね、デボラとかいるじゃないですか。一番有名なのが、ちょっと残念な話ですけども、サムソンね、彼みたいな人たちが出てきたわけなんですよ。で、そして、この平穏が取り戻されます。取り戻されてですね、その獅子が生きている間は彼らはちゃんと神様に従ってたんですよ。ところが死んだらまた元に戻るという繰り返しを行っていきます。しかし一息つくと、28節、彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。あなたは彼らを敵の手に捨て置き、敵が彼らを支配しました。彼らが再びあなたに叫び求めると、あなたは敵からこれを聞き、あなたは天からこれを聞き入れ、憐れみによってたびたび彼らを救い出されましたと。この繰り返しですね。だから、死んだら、獅子がね、また偶像を拝んで、そしてまた神様が敵の手に渡されて、それで彼らが苦しみの中から叫んで、それで獅子、この救うものを送ってくださって、そしてこの敵から解放されるので、彼らは安心して暮らすことができ、獅子が生きている間は、大丈夫なんだけど、また死ぬとまた繰り返し、ぐりぐりぐりぐりやってるんです。だからね、根本的なところで立ち返ってないんですよね。まずはここでの獅子での問題は、神の言葉が広がっていなかったことがあります。だから表面的だったんです。そして人に頼ってました。獅子という人間に頼ってたんです。で、これがなくなるのがサムエルの時代ですね。サムエルが最後の獅子って言ってもいいですけども、サムエル記があります。で、何十年か経って、ようやく彼らは、このずっとサムエルがですね、予言活動を行って、神様の言葉をずっと語り続けたから、本当に主を求め始めて、それで、自分たちから、その自分たちの間にある偶像を取り除いていったんですね。ということが書いてあります。ということを、この行っていくことによって、この偶像がなくなっていったんですけれども、そこにまで至るのに、このまだ至ってない。彼らはこう表面的なところで苦しみ、いわゆる困った時の神様ですよね、になっていたわけなんですね。で、次に、あなたは、彼らを戒めてあなたの立法に立ち返らせようとしました。しかし彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わず、その命令を行う人はそれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせてうなじを固くし、聞き入れようとはしませんでしたと。で、ここは獅子の時代の後の話をしていると思うんですね。ただ彼らにまだ列王記とか歴代史っていうのはね、編纂されてないと思いますね。これ間もなくだったから、多分ここで、ね、ざっくりとね、このダビデ以降の王国の時代、そして南北に分裂して、北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれてですね、それでソロモン以降ですね、偶像礼拝をこうやってったりやらなかったりっていうような、その話をこうしてるんですよね。でも、その時に、預言者が数多く送られていくようになりました、預言者。エリアをはじめとしてですね、どんどん預言者が送られていって、それではっきりとあなたはこれ、御心、神様に背いているっていうことが告げられていくようになる。ところが、王たちは、それを明確に拒んだんですね。だから、知らずに行ってたみたいな、自分の正しいことを勝手に行ってた、獅子の時代以上に、もっと悪かったかもしれない。もう意識を持って、いわゆるね、 神の言われることを憎んでたって言った方がいいかもしれません。嫌悪感抱いてたってかもしれない。普通にやりたいのに、普通っていうのは彼、あれですよ、世の中と同じようにやりたいのにっていうので。で、それで、それがこの、ここに書いてあるね、肩を怒らせて、うなじを固くし、聞き入れようとしなかったということにつながっていくわけなんですね。で、30節。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの霊によりあなたの預言者たちを通して彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。そのため、あなたは彼らを地の諸々の民の手に渡されました。しかしあなたはその大いなる憐れみにより、彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神です。ついに神様はそのアブラハムに約束されたそのカナンの地からですね、国々に捕らえ移すようにされたわけなんですね。このアッシリア捕囚、そしてバビロン捕囚ですね。しかし今見てください、帰還民がいるんですよ。滅ぼし尽くすことはされなかったんです。エレミアが言いました。愛歌で3章の21節、私はこれを心に思い返す。それゆえ私は言う。私は待ち望む。主の恵みを。実に私は滅び失せなかった。主の憐れみが尽きないからだと言って、自分たちは滅び失せてないというところに神の恵みが尽きてないということをエレミアが言ったようにですね、神様は今ここで生かしてくださっている。この情け深く、憐れみ深い神だと。ここまでイスラエルの歴史、自分たちの今生きているところまでをたどっていったんです。それで32節、私たちの神、大いなる神よ、力強く恐るべき方、契約と恵みを守られる方よ。今アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、高官たち、祭司、預言者、私たちの先祖、またあなたの民全体に降りかかった困難を皆、どうか小さなことと見なさないでくださいと言って、彼らの自分たちの今の苦しみを吐露している、言い表しているんです。アッシリアの王の時代からって言ってますよね。アッシリアの王たち、さっき言ったように、このアッシリアの王からこのイスラエルが捕らえ移されていく歴史が始まっていったんですね。そしてバビロンの王が来て、ついに滅ぼされてしまったわけですけど、その降りかかった困難をどうか見放さないでくださいよと。で、私たちに降りかかった全てのことにおいてあなたは正しくあられます。あなたは真実を行われましたが、私たちは悪を行ったのです。私たちの王、高官、祭司、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたがお与えになった命令と警告にも耳を傾けませんでした。彼らは自分たちの王国の中で、あなたがくださったその大きな恵みの中で、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地にいても、あなたに仕えず、また私たちの悪い行いから立ち返ることもありませんでしたと言っているんです。これ、ね、ダニエルの、ね、9章も読んでみるといいですよ。ここでね、すごい告白なんですね。このようになったのはあなたは正しいからなんだってこうおっしゃってるんですよ。決して今の苦しみを神のせいにしてないんですよ。私たち何か苦しみとか災いが来ると、なんで神がこういうことをするのかってなっちゃうじゃないですか。彼らは一切そんなことを言わず、むしろこれは正しいことなんですというふうに、その神様の裁きを認めたんです。ここがですね、彼らが本当に悔い改めている証拠であって、私たちが義と認められるこの、一歩になりますね。つまり悔い改めはね、他の人のせいにしないということです。自分の責任をその通り言うということです。私は罪を犯しましたということです。ダビデが悔い改めたのはバテシバとカインの罪、そしてウリアを殺した罪ありますよね。そして詩編の50編を見ると、私はあなたに罪を犯して、あなたその裁きは正しいってことに言ったんです。そしてもしこの苦しみを取ってくださることがあるならば、それはあなたのもっぱら憐れみによるんだってことなんです。私はこれだけのことやったじゃないですか、何とかしてくださいよじゃないんですよ。ではなくて、もうこのままでいても仕方がない、当たり前ですと。しかしどうか憐れんでください、神様の憐れみと恵みにより頼んでるんで、訴えてるんです。 ヤコブの4章の6節、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると。それでこう言われます。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えると。神の前に近づきなさいってヤコブの手紙には書いてますけども、どうやってかしたらへりくだっていく、そのへりくだった者に神の豊かな恵みが与えられるということです。36節、ご覧ください、私たちは今奴隷です。私たちが実りと良いものを食べられるようにと、あなたが先祖に与えてくださったこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私のたちの罪のゆえに、この地の豊かな産物はあなたが私たちの上に建てられた王たちのものとなっています。彼らは私たちの体を支配し、家畜も彼らの思いのままです。私たちは大きな苦しみの中にいますと続いてるんですね。今帰還したけれども、ね、約束の地に戻ったけれども、まだペルシャの時代なんですよ。ですね、あのアッシリアがやってきて、そしてバビロンがやってきて、異邦人の支配が始まったわけですけれども、そしてバビロンをペルシがやっつけて、でキュロス王ですね、このペルシャの初代の王様がユダヤ人を解放しました。けれどもやっぱりペルシャなんですよ。で重税が課せられていたわけなんですですね。それで苦しんでますと言って、この神の前に告白しているんですね。でこれが、解放してくださるのがメシアであると彼らは信じていたので、新約時代に移ってロシアをから、ロシアじゃないや、ローマからですね、あのこの解放してくれるものだと彼らは思っていたんですけれども、もっと大きなね、罪からの救いのご計画を神は持っておられたわけですよね。でですね、このようにして彼らは罪の告白をした上で、38節で、これら全てのことのゆえに私たちは文書を持って盟約を結んだ。そして私たちの高官たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押したとあります。10章にこの盟約の内容が書いてあります。立法に歩むこと、他国の人たちと結婚しないこと、安息日に商売をしないこと、神の民のために捧げ物をするということで、彼らはこのことを盟約って言って、この何ていうのかな、別にね、契約じゃ、神との契約っていうよりも、今までこの立法の朗読を聞いてって、それって新たな歴史認識与えられて、自分たちは間違っていたって、そして今こういう中で僕たちは生きてる、私たちは生きてるんだっていうことを知って、新しい歴史認識の中で生活を変えていこうとする盟約なんですよ。自分たちの中で守っていくっていうのかな、この神様に悔い改めて、悔い改めにふさわしい生活の様式の変容をしていくのなんて話ね、今ね、今流行ってるっていうか、実際に私たちはね、新しい日常なんていう言葉を、ね、使って、新しい生活様式っていうのをね、専門家会議の先生方が使ってらっしゃって、それをやっていかなければいけないということで、今私たちの教会でもそれをやって、皆さんの生活でも職場でもどこででもやっているわけですけれども、霊的にも同じなんですね。今こういう状況になってるんだよっていうことが、御言葉の神のご計画の全体を聞くことによって知らされましたと。だから今度私たちは、今まではこうやって歩んできたけれども、今はこうやって歩んでいかなければいけないという思いを変えて、そしてそれに合わせて、神の言われていることに合わせて生きていくということが必要になるわけです。ローマの12章の2節を読みます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるかを、あるのかを見分けるようになりますと。大事ですね。この世と調子を合わせない。そして、心を新しくする。思いを新しくするって言い方もあります。それを新しくすることによって自分を変えていただく。で、それで御心について何が良いことで正しいことか。これを見分けていく、まあ、本当にこのネヘミヤの今のこの9章に書かれていることの、まあ、新約聖書版って言ったらいいかな、教会版って言ってもいいでしょうか、が書いてありました。で、私たちはそのプロセスの中にいます。そして教会でいろんなことを決め事がするかも、そしたらこの中イスラエルのための盟約みたいなもんですよ。じゃあこういうふうにやっていこうっていうのがあるかもしれません。でそれに合わせて私たちがこの神様から言われたことに本当に沿って新しく歩んで 行くんだということですね。とかく私たちはね、今までやってることをやればいいやっていうふうになってしまいがちですが、この変化ということを本当に恐れることなくですね、絶えず主を求めてって、その中で生きていきたいなと願っております。で、ディスカッションね、やっていきたいですけど、その前にね、一度お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしたあなたが私たちにたっとい御言葉を与えてくださったことを感謝します。本当に私たちは、このイスラエルの民と同じで恵まれているのに、かえって放蕩してしまうような、この放蕩息子と同じようなことをしてしまいます。あなたの愛を知っているにもかかわらず、思い起こすことをせず、何か違う、何か都合の悪いことが見つかると、そこから逃げていくというか、台無しにしていくようなことをしてしまう愚かな者たちであります。主よ、どうぞお許しください。そして本当に思い起こし、あなたを感謝し褒めたたえ、そして新しい生活を歩む勇気を、または元の生活に戻ると言ってもいいかもしれませんが、勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお下げいたします。アーメン。